皆さんこんにちは。ボンジュートルモン、ジェスペクザレビアン、パリナパルトマンからお届けします。キャリアライフコーチのサキです。このラジオは私サキがフランス生活やビジネス、読書で学んだことを配信しています。皆さんお元気でしょうか。今日は先にちょっとお知らせをさせてもらいたいなと思っていて、なぜ先に言うかというと、いつも、お知らせをしたいなと思って忘れてポッドキャストを撮り終わるからですなんか最後にちょっと言いたいことあるなとか思ってたら、喋って満足しちゃって撮り終わって配信しちゃって、あ、明日例えばライブあるのにみたいなことがよくございます。はい、ということで、今週の水曜日と、木曜日ライブをしたいなと思ってまして、クローズドでウェビナーでやります。起業をもうされてる方ですとか、し始めてる方、なんかしたいなって思ってる方に、お役に立てる内容ができたらなと思って準備してますんで、興味のある方は水曜日木曜日の日本時間夜9時開けといてください。公式 LINE で、案内を送ります。そこに参加できる、視聴リンクを送らせてもらって、でそれは皆さんが顔出ししなくても、見れるものなので、なんかお気軽にこう、お化粧を落としてても寝転びながらでも風呂入りながらでもとか見れる形になってますんで、はい、ぜひいらしてくださったら嬉しいです。公式 LINE で、案内をさせていただきます。はい、お知らせしたちゃんとお知らせした。はい、じゃあ小話をします。終わったということで週末ですね、フランスって、毎月第一日曜日が美術館無料の日なんですよ。で、結構こう新しいものとかいっぱい見たいなってすごく最近は思っているから、美術館にね、毎月行こうっていうのをちょっと今年は決めてまして、で早速、行ってきました。で行った場所はパリのカルナバレ美術館っていう、マレ地区というところにある美術館でして、パリのね歴史をたどれたりですとか、本当に他にもこう紀元前から、本当に現代までのフランスの、歴史だったりとか人の暮らしとかだったりとかをたどれる、絵だったりとか、建造物だったりとかが見れるので、ちょっと私じゃないわ、パートナーと、子供とみんなで行ってきました。で美術館って私子供が生まれる前に一番ちょっと生まれてから行けないところナンバーワンなんじゃないかなって思ってて、だから出産前とかに行ってたんですよね。もうしばらく行けないわみたいな。でもこう結構こう生まれてみて実はこう本当はできるんじゃないかみたいなことが結構あるんじゃないかなってことになんとなく思いを馳せててそうで、美術館は日本どんな感じなのかちょっとまた教えていただきたいんですけど、フランスで、いざちょっとドキドキしながらも行ってみたら、結構こうベビーカーで行く人がいるっていうのもよくあるみたいで、セキュリティからも何からもすごいベビーカー対応に慣れてるっていう感じで、普通に入れたんですよね。鑑賞してすごいこういろんな美しいものだったりとかもすごい感動する絵だったりとか見れてめちゃくちゃ良かったんですよ。そう、結構こうパリって何百年前とかから街が変わってない、みんなその歴史にリスペクトがあるから、こう、ホテルデビルっていうところとか、シャトレーっていうところとか、いろいろ凱旋門とかエッフェル塔とかもそうなんですけどずっとあるから、でもその周りのちょっとこうパリの若干郊外みたいなところは畑、昔は畑で今はもう普通に町ですけど、そういうこう何百年前の今見てる町が残あるけれども、でもすごい変わってるところもある、伝統と革新みたいなのがフランスはすごいあるなっていうのを私は思うんですけど、それが絵ですごく見れたりしてめちゃくちゃ興味深かったんですよね。とっても面白かったです。 で、なんかそういうのも今年はいろいろ新しいもの見ようみたいな感じで決めていたから、ちょっと行けたなみたいな、うん、なんかあんまり思ってなかったら美術館ってこうさってよぎったとしても、あ、ちょっとベベがいるから無理かもなとかで流してたかもしれないんですけど、もうそれは行くぞみたいな感じで決めてたから、じゃあどうやって行くかなとか、うん、でメトロも、エレベーターないんですよ。で初めてちょっと行ってみて、まあ、パートナーと2人だったからまあまあ行けるなっていう感じ、うん、1人で行くのはちょっとまだなんて言うんでしょうね、ちょっとステップが必要だなと思ったんですけども、ガチで何もエレベーターとかがないから担いでめちゃめちゃ上下しないと、メトロに乗れないっていうところがあるんですけど、あ、でも乗れたわっていう経験をして、うん、ちょっとずつなんか行けそうみたいな感じを気づいたんですけども、はい、まあ、そういう挑戦ができたりとか、うん、どういう方向に行くかって決まってたら、なんか挑戦できたりとかもしやすいなとか思ったり、しまして、はい、とても良かったですで、まあ、こう休日にね、まあ、そういう感じで美術館に行ったりですとか、まあ、仕事してる日もあったりとかって感じなんですけど、結構こう近年よく企業仲間だったりとかクライアントさんに聞かれるのって、その仕事は頑張りたいけれども、でも頑張りすぎることによって、疲弊したりとか、その大事なものを、まあ、例えば家族との時間だったりとか守れなくなるかもしれないっていうところのこうバランスの取り方みたいなところをすごく、相談していたことが増えてですね。で、私これは結構自信あるんですよそう、なぜかというと、まあ、会社の時に、仕事をしてて、その仕事自体はすごい好きだったんですけれども、仕事の、まあ、やり方というかライフスタイルがこれ一生は続けられないなっていう感じのライフスタイルだったんですよね。もう夜中の2時まで働くみたいな、酒飲んででも次の日は朝出勤みたいな、そういうエンタメ業界で働いてたんですけど、でもその働き方という、How のところ、まあ、英語で言った How のところが難しくって、好きな What 仕事ないよみたいなところを、やめるっていうのが、あ、もったいないなみたいな気持ちもあったんですよ。だからこそその働き方をどうするかっていうのはすごく注力してて、で、まあその仕事もしつつでも余裕のあるライフスタイルって最高じゃないですか。でもだからといってこうやみくもに、なんだろうな、こう仕事量を減らしたりとか、まあ、私の場合で言ったセッションとかを減らすのってやみくもにするのはね、お客さんのこと考えたら違うんじゃないかなとも思うんですよ、うん、ただただ量を減らせば優雅なライフスタイルみたいな感じで表面上は遅れると思うんですけども、でも本当の、仕事のクオリティもちゃんと担保しつつ、生活のクオリティも自分の大事なことを守りたいっていうことであれば、まあ相応のステップがあるかなと思ってて、結構それをすごい力入れて私はやってきたんですね。で、まあ、最初こう起業の初期って量でこうカバーするというか、いっぱい量を重ねて経験をしていろんなことを、感じたりとか学んだりして、でその後に、質を高めていくっていうことはいっぱいやってきたからこそできることだなっていうのをすごい感じていて、うん、やっぱりこう初期からなんかこうあんまりなんて言うんでしょうね、稼働せずにでも仕事はしっかり、お金をいっぱいもらうみたいなっていうのは、うん、なかなかこうステップがいるなとは思うんですけど、なんかそういう順番で、やっていくと、うん、なんか大事なことも守りつつお仕事も、しっかりできていいんじゃないかなっていうのをすごく思います。結構なんだろうな、聞いてもらえたりするから思い返してみるとめちゃめちゃそこ力入れてきたなっていう、うん、ところがありまして、はい、なんかそこのバランスって本当に特に女性は大切にしたいところだし、両方こう取りに行きたいというところだと思うんですけども、絶対に可能で、そのために、 尽力していくってことをすれば、うん、どっちも手に入れることはできるなって思うので、はい、何かちょっと参考になればいいなと思って撮りました。それでは皆さん、今日も素敵な一日をお過ごしください。また水曜日木曜日のライブでも会いましょう。ぜひ来てください。ボンジョグネ、アビアントー。